ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、また、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、基礎からしっかりと考え直して、というシリーズの5回目ですね。2、3日前ですね、あるテレビ局で視聴者の方がですね、リサイクルの話をもう一回聞きたいんだけど、やってくれないかという希望があったらしくて、まあ、テレビ局の方がそういう連絡がありましてね、僕ももうリサイクルは随分話をしたんで、どうかなと思いましたけども、確かに25年ぐらい前なんですね、リサイクルのことをみんなで検討したのは。だからそれから随分経ちますし、今でもまだリサイクルしてる人がいるんですよね。それで、まあそういう話もした方がいいだろうと思いまして、まあシートを5枚か7枚ぐらい用意してですね、それを使って、まあ科学的に、もしくは、25年もやりましたからね、結局やった時のいろんな経験なんかも入れてそれでお話をしました。それで当時は今から30年ぐらい前ですね、25年前というか30年前はまあリサイクルやるかやらないかという激しい議論があったもんですから、私は自分が科学者なもんですから、まあ科学的にと思いまして、エントロピー計算をして、あとは具体的な数値計算をして、それからしばらくリサイクルが社会的に始まってからはですね、リサイクルで現実にどういう状態かっていうのを調べたりいたしました。ちょうど学生にそういうことを興味持ってる学生がいましてね。それでまあ彼と一緒に、ずっとこうコツコツと、リサイクルしてるところに回ったりなんかしまして、まあ状態をヒアリングしたりしました。まあその後その結果を発表したらですね、日本のある地方新聞の記者から電話がありまして、自分も少し調べてみたいけども、どういうふうにやったのかという話がありましてね。まあそれをお話しました。そしたら2ヶ月ぐらい経ってその記者から電話がありまして、それで先生の言ってる通り、リサイクルすると石油を7倍から8倍ぐらい使うようですね、という話がありました。私はその時科学的に社会に話をしようという気持ちが強かったもんですから、僕は政治的にいいとか悪いとかですね、道徳的にいいとか悪いとかいうのにあんまり踏み込むと、まあ、それはそれぞれ人によって、考え方があると。ところが、私の社会的な役割っていうのは、やはり科学を基本としてですね、ここで言う科学っていうのは歴史なんかも含めてですね、歴史なんかでも科学でおかしいとこっていくらでもあるもんですから、まあそういうことは、まあ歴史の人は科学を知らない場合もありますんでね、まあそういうことも含めて自分の社会的な役割として、科学にまあ一応特化して話をしたいという気持ちが強いんで、それが強すぎてリサイクルの時も、例えば新しいペットボトルを使うのに対してまあリサイクルすると、同じペットボトルをもう一回リサイクルして社会に供給するとすると、まあ理論的にいくら効率的にやっても 3.5 倍の石油は使うと。それから実質的にやってるところを調べましたら、まあいろいろ困難がありますからね。それはまあ、苦労してリサイクルしてる方がおられるのは確かなんで、よく武田は苦労してリサイクルしてるのを批判するのかって、いや、そういう意味ではないんですね。あくまでも科学的にどうかということを、科学者としての立場から話をするということで、だいたい7倍から8倍ぐらい、新しい石油からペットボトルを使ったら1とすると、それの7倍から8倍使うんですね。それも石油を使うんですね。誰かがですね、いや、そう、新しく作るんだったら新しい石油使うから 1.0 でも困るけど、7倍、8倍使うっつったって、古いものを使えばって言うんで、そうじゃないんです。僕の計算は、リサイクルする実績を調べると、新しい石油を7倍から8倍使うと。まあ、こういうことを言ってたんですね。ところが、やっぱりそういうのに、科学的な根拠に、少し僕も、強調しすぎてですね、そっちの方に頭がいってたんですね。で、今度、久しぶりに、リサイクルのことを話すってことで、まあ、いろいろ僕もリサイクルの経験がありますので、そして、総括的に話をしたんですね。まあ、やや道徳的なこととか、社会的なこととか、それから、政治的なこと、経済的なことも含めまして話をしました。そうしてみますとね、私はね、整理し直してみ、ここに書きましたけど、整理し直してみると、善意どころか、リサイクルは善意、環境を守るとかそういう善意どころかね。まあ、犯罪だなと、これは。リサイクルをしてる人は申し訳ないけど、犯罪人だなと、こう思いましたね。まあ、一番、はっきりしてるのが、花粉症でしょうね。花粉症っていうのは基本的にはですね、リサイクルをしてない時はあんまりなかったんですね。まあ、時代が違いますから、 素直にそれだけストンとこう整理することはできないんですけども、花粉症が起きた主な原因はですね、木を使わなくなったってことなんですね。で、この木を使わない、木を切らない方がいいんだっていうのが誰か2000年ぐらいの時に変なこと言い出したんですね。で、それを NHK とか朝日新聞とかそういう、まあメディアっていうのは本当に犯罪人的なんですけど、犯罪人がやるようなことをメディアがやるんですけどね。だからまあ僕は言ってみれば NHK も朝日新聞も犯罪人だと思ってるんですよ。本当にNHK とか朝日新聞の記者がね、本当に心から自分の職業を守るとかね、そういうことじゃなくて、本当にこう世の中のことを考えたら、ああ、俺は犯罪人だなと思うと思います。まあだけどそれはちょっとともかくとしてですね。で、花粉症が一番激しいんですね。っていうのは、我々自然の中で過ごすっていう時はですね、まず第一に私たちが、本当にはっきり分かんなきゃいけないのは、私たちは、他の生物の命をいただいて生きてるんですよ。例えば豚肉を食べるって言ったら豚を屠殺するしかないんですね。私ある時に美術大学で教えてる時にですね、豚は偉いと。で、まあデザインする時に、豚の関係のものをデザインする時に、豚は私たちが偉いんだと思ってデザインしなきゃいけないんじゃないかっていうようなことを言ったことがあるんですね。つまり我々は左手の肉を食べたいから左手切ってくださいって言ったって僕ら嫌だと言います。だけど豚はですね、静かに殺されてですね、我々に肉を提供してくれる。だからこそ我々は肉を食べることができるんですね。まあもちろん豚肉ばかりじゃなくて、どんなものでもそうですね。野菜でもそうですね。野菜とか果物な、果物はまあちょっと違いましてね。あ、果物のことを考えることはいいことなんですけど、野菜はまあ、とにかく、そこら辺に咲いてる、まあ、庭に生えている野菜を取って味噌汁に入れるっていうのは、まあ言ってみればいいことのように思われてますけどね。その庭に、生育している野菜から見ればですね、野菜っていうか草から見ればね、自分の命を途中で奪われるわけですよ。しかし人間というのはもうしょうがないんですね。もともと地球っていうのは最初は植物しかいなかったわけで、それを食べる動物が牛とか豚とか出てきて、でその草食動物を食べる肉食動物が出てきて、我々のような雑食動物もいると。まあ、こういう関係になってるんで、生物界っていうのはみんなこう生態、例えば自然を守るとかですね、生態を大切にするっていうことになると、この命の関係をどうするかっていうのが一番大きいわけですね。だからといって命を食べなければ僕らは死んじゃうんですよ。だからって菜食主義っつったら、菜食主義っつったらなんか変なもんでですね、植物は命がないけど動物は命があると考えてる人もいて、菜食主義っていう人もいるんですね。それから動物は殺すときに苦しむけども、植物は殺すときに苦しまないって言うけど、これ怪しくてですね、まず第一に、魚なんていうのは動物ですが、魚はですね、魚は基礎的に他の動物に肉を提供する役割を自然の中で負ってるんで、痛覚が普通はないんですね。痛いとか痛くないとかいう記憶、あれがないんですね。ですからまあ、魚って本当に我々に命をくれて嬉しいんですけど、それはどうしてかって言ったら自然の摂理の中で肉を提供するけど本人は痛がらないという生物もいるんですね。だからまあ、その生態系を守りながら自然を大切にしながら我々が生きていくっていうとですね、まあできるだけ動植物の命を取らないようにして、まあ質素に生きるっていうのがまあ、自然と共に生きるのの一番素晴らしい生き方なんですね。まあそういう点から言ったら、それからもう一つはですね、樹木、今これリサイクル、木のリサイクルの話をしようとしてるわけですけども、樹木みたいなものはですね、人間が育ててきたものは、人間がやっぱり手伝ってあげなきゃいけないんですね。例えばそれの典型的なのが山の木ですね。広葉樹林。針葉樹林っていうのは区別がありますけど、広葉樹林は山の奥の方に植えてあげてですね。そして、自分で、どんぐりとかそういったものを作り、どんぐりを食べる動物なんかと共存しながら生きるという形にならないとですね、広葉樹林とはうまく育たないんですね。育たないっていうか本人の繁栄にならないっていうこと。だから、この場合は自然を守るっていうと、広葉樹林をできるだけ山の奥に植えてあげて、そして、リスとか、クマとか、イノシシとか、そういうものがですね、 広葉樹林のどんぐりみたいな種を食べながら生きていく。これが自然の摂理なんですね。ですから今度は針葉樹林は人間が世話をしますので、まあ基本的には、針葉樹林は、どんぐりとかそういうあまり食べるものを作らないわけです。ですからその代わり人間がですね、適当な時期、だいたい30年とかそのくらい植えたらですね、そこで伐採して、それを家とかそういう材木に使い、まあ、家ばかりじゃなくて、昔はベニヤ板から、なんかいろんな木、机とかね、ほとんどが木でしたから、まあ、木を使用して、いろんなものを作ると。そして、その代わりお礼としてですね、まあ、これは自然と共存して生きるという考え方では、お礼として、苗木を今度はちゃんときちっと人間が植えるわけです。しかも苗木の植え方っていうのは3つに植えなきゃいけないんですね。混んでていっぱい。そうしないと、針葉樹林と一緒に人間が生存するとできないんですね。針葉樹林を離して植えますと、みんなひょろひょろになっちゃって、ちゃんとした木としては成長しないんですね。ですから密に、まあ、野菜で言えば大根なんかそうなんですけど、密に植えて間引きをすると。間引きをすることによって、大根も正常に育つし、人間もいいっていう、そういう風になるわけですね。ですから、木の場合も適当、割合とぎっしり植えて間引きをして木を育てていく。それから、木っていうのはやっぱり、伐採した後、まあやはり、材木とかそういうので使うっていうのが、まあ自然の摂理としてはいいんですね。したがって途中で枝打ちをしなきゃいけない。だから必ず林業に携わる人は、いや木を育てるったら木を立派にきちっと木としての人生をきちっと生きるという意味で枝打ちをして節があんまりできないような材木にしてですね。それでより有効に使うと。これが、まあ人間とか他の動物でもそうですよ。猿でもそうだし、象でもそうなんですけども、そういった動物と植物の間の連携ですね。まあこれで私がよく話するのは、アメリカのね、五大湖の島の一つを、やっぱり植物と狼と人間とが共存して生きていかなければ生きていけないんですね。そういう共存系を切りますとね、しかも大量に餓死したり、そういうことになるんですね。で、そういうその生態系っていうのをよく知らない人たちが、森の木を切っちゃいけないって言い始めたわけですよ。そのために木を切らなくなったわけですね。杉とかヒノキをですね。そうすると杉とかヒノキはもう、年を取って自分が死にそうになってるのに子孫がいないっていう状態になっちゃって、それで焦って、まあ樹齢50年とかなるとですね、もう一生懸命もう苦しんでですね、種を、花粉ですね。花粉を、撒き散らすということになって、その花粉で、そういう花粉っていうのは人間は、それまであまり、接したことがないわけですよ。昔の人はもっと利口でですね、山の木は適切に切らなきゃいけないってことを知ってたわけですね。そうしないと今度は木が苦しんで、花粉を出して、それで人間が花粉症になるということをよく知っておりましたからね。自然というのをよく見てましたから。そういう意味で、動物もそうで、鹿とか、狼とかですね、熊が山から出てくる理由は何かということもよく知ってました。山の作り方、それから広葉樹林の植え方、それから人間と、そういう動物との間の距離感、まあそういったものをきちっと考えてましたから。そうしますと、花粉、現在問題になっている花粉症とかですね、山から熊が出てくるので、猟友会の人に頼んで熊を撃ち殺すと、まあいうようなね、ものすごく自然を、もう自然と無関係な、まあ、人間のエゴ丸出しのですね、ことをやるようになる。しかもさらにそれが進んでですね、国が研究費を出して、花粉を出さない杉を作るって一体何やってんですかと。まあ、杉にしてみればですね、そういうその、なんちゅうか、自分が神様からいただいた命を保つこともできない変な奇形みたいなんですね。そういう杉を人間が作る。それが、自然を守るんだ。なんで守るのかつと、木をリサイクルして使わなきゃいけない。そのためには山の木を切ってはいけないと。だから、山の木を危険にしなきゃいけない。まあ、こういうふうになるわけですね。それでしかも、僕がその放送でやろうとしたのは、今のね、季節で花粉症でもちょっと前かな。花粉症でものすごく苦しんでる人をいっぱい見てきたんで、昔はもっといました。で、話する人の中で昔は僕は花粉症もっとひどかったけど、最近、かなり花粉症平気になってね、と。これは、まあ、人間に免疫系が少しずつできてきますから、 人類始まって以来、もう人類がね、環境運動家という人たちのために、それから NHK 朝日新聞、こういうね、悪、犯罪人のためにね、苦しんだ結果、免疫系を作ったということであって、決していいことではないんですね。で、そういう人たちはですね、すごく攻撃的なんです。僕なんかがリサイクルしてはいけないと、自然と競争しなきゃいけないと。だから、それで日本の場合は、山に植えた杉とかヒノキはもう全部干からびてどうにもなんなくて、本人たちも苦しんで、本人というかまあ、杉とかヒノキも正常に繁栄しないで。しかし、日本の木は切らないけど、日本も材木使ってんですよ。日本の材木は全部、ロシアとか中国とか、それから東南アジアとか、そういう外国から切ってくるんですよ。で、外国の木は切ってもいいって言うんですよ。俺の目に見えないから。まあ、こういうのが本当いっぱいありましたね。フィリピンの奥地の方で一回仕事したことありますけど、その時に渋谷に住むですね、渋谷に本拠のある NPO かなんかそういう財団みたいなのありましてね。要するに、自分は自然を守ってるんだって言うんで、フィリピンの奥地に自然を守ろうって書いてるわけです。で、そこには人とか住んで、フィリピン人が住んでてですね、まあ、小屋を作って洗濯をして、森と一緒に生きてるわけですよ。そうすると木を切るなとかね、リサイクルしろとか言ってるわけですよ。これで、その本部にも行ったんですよ。渋谷、恵比寿に近いと。そしたらね、そこはもう、東京の都会の中でね、マンションの中に住んでるんですよ。コンクリートスクール。これで自然守れって言ってるんですよ。いや、あなたは自然守ってるんですか？いや、俺は偉いから、そんなことしないよと。フィリピン人は野蛮なんだから、それでいいじゃないかと。こういう考えなんですね。まあ、もともと僕はリベラルっていうのは本当にいけない人たちだと思うんですね。リベラルっていうのは本当にこう、自由とか自然だとか、なんか なんかそういうね、ことを言いながら常にその状態を見ると、例えば、あそこのワインは美味しかったとか、あそこの料理は美味しいとか言ってるんですよ。料理が美味しいっていうことはどういうことかっていうと、命をいっぱい取らなきゃいけないんです。まあ典型的なことを言いますと、東京の一流ホテルのレストランというのは、大体仕入れた食材の10分の1しか使わないんです。だってメニューは用意しとかないといけないし、古いものは使えないしっていうことなんで、到底その食材を全部使うとか9割使うとかできないで、大体実績を見ますと1割なんです。あと9割は捨てちゃうんですね。ですから命を10個あったら買ってきて、で命を9個捨てて、1個だけ使うと。だから高いんですね。もちろん手間もかかりますけども、材料費もかかるんですね。ですから、まあできるだけ食事はそういうことを避けて、やっぱり僕らが食べる命を大切にすると。まあいう心がですね、それが自然を大切にする優しい心ってことになるんですね。そういう点では僕今度リサイクルの話をして、まあリサイクルもできるだけ早くやめなきゃいけないんですよ。どうしかって言いますと、リサイクルは余計に命を使いますから。もちろん資源も使うし、いろいろ使うんですが、まあ命も使うんですね。それから、その森の木のリサイクルとかですね、他のリサイクル全部そうです。食品のリサイクルとか何のリサイクルとか衣服のリサイクルとかもう衣服のリサイクルなんてもっとね犯罪的なんですよ。でもこういう犯罪的なものってのはいくらでもあります。まあ、自動車のバッテリーのリサイクルもものすごく犯罪的でしたね。だからその美名のもとで僕は本当に善意リサイクルってのは善意どころか犯罪だと今度テレビでもう一回まとめてねきちっと今はこれ短い時間ですが40分ほどやりましたんでね。40分ほどの時間でしっかりとリサイクルっていうのはどういうことなのかと。自然とリサイクルということを考えると、本当に人間の傲慢。まあ、NHK とか朝日新聞に代表されるいわゆるリベラルという人たちのわがまま。まあ自分だけ良ければいい。あとはもう誰が死んだって自然を痛めた。そんなのは関係ない。我々は頭がいいから、そういう理屈はいくらでもこねて普通の人を騙せる。まあ、特に田舎に行きますとね、リサイクルしたがってんのがおばあちゃんだそう。おばあちゃんのリサイクルはどういうものかということを江戸時代の例を示しました。その時ですね。ですから、自分に知恵がないから犯罪を犯していいってことはないですよ。ええ。自分には知恵がない。お金も足りない。だから犯罪をして人のお金を取っていいってことはありません。やっぱり人間はですね、ちゃんとした必要な知恵をつけて、嘘もつかずに、まして NHK とか朝日新聞みたいな人たちが、分かってて嘘をつくってことは本当に良くないですね。 まあ、今度僕、テレビで40分ほど話をしましてね。ああ、自分が資源を余計に使うから、3.5 倍以上使うからリサイクルしない方がいいよと言ったのは少しどうだったかな。科学者としての自分だと思って制限したけど、もう少し思い切って踏み込んで、リサイクルは犯罪ですと言った方が良かったかなと思ってます。それでリサイクルの人が犯罪を自分たちでしてるってこと知ってます。なんで知ってるかっていうと、僕はちょっと社会的な活動をした時に、匿名で、猛烈な勢いで、匿名で僕を非難してきた人がいました。で、僕のファンの人がその人を調べたら、実は環境省のリサイクル担当の議官でした。だから匿名、ちゃんと表に出てね、そういう人なんですから、表に出て、ちゃんと私はこう思うと、それは根拠はこうだと言うべきなんですが、陰に隠れて匿名で、僕をバッシングするということをしたってことは、多分その人僕よく知ってるんですよ。実際に一緒に仕事してましたからね。その人は、やっぱり自分のやってることは間違ってるってことは知ってるんでしょうね。ですから、後ろから僕に鉄砲を撃つと、まあいうような方式を取りました。まあそういう情けない日本人が増えたと、まあいうことをリサイクル、だからリサイクルも、とにかく今日からやめた方がいいですよ。そういうことで善意のふりをして犯罪をするってのは一番汚い方法ですからね。やめた方がいいと思います。